よいしょーイエーイイエーイ、またまたこの時間がやってまいりました。
はい、
今回、7894回目になります。熊谷発信のホットなローカル番組、熱いのかい
熊谷
のゲーイ。ってことで、DJ 太郎です。皆さん、ご無沙汰しております。今回ね、まあちょっと番組の回数もまあ微妙なところなんですけどね、まあ久しぶりにね、熊谷が、この前、ほんとつい先日ですかね、久しぶりに日本一のね最高気温を叩き出しまして、また、王座に返り咲きました。まあそういうのも含めてね、またちょっとね、熊谷のいろんなちょっとディープな情報をねお届けしたいと思いますので、やはりね、そういう情報をお届けするにあたって相方が必要です。で、今回もゲストが来ております。まさにね、真のソルジャー、チャーシュー長島ではない、また新たなね血を引いたこの男、セミポーク長島さんです。おじゃ
おじゃ
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 っ,
ってことはね、今回初めてのね、セミポーク長島さん、
はい、
先代のね、あのチャーシュー長島さんとはちょっと違うわけですよね。
はい、
何が違うんですか。
先代、そうですね、
はい、
先代の血を受け継ぎながら、先祖返りしたという
ですよね。
ですね、
はい、
はい、
あの先代のね、チャーシュー長島さんとはね、私はちょっといろいろとまあ恋にねやらさせてもらったんですけど、まあ先代はね、まあチャーシュー長島っていうことで、基本的にはまあ豚ベースで、
はい、
ね、焼いて、
はい、
煮込んで、
はい、
チャーシューになって、
はい、
で今回はね、はい、煮込み前、
はい、
煮込み前の豚っていう形でいいんですかね、
は
い、
そうですね、煮込み前の、
煮込み前の豚で、
はい、
かつセミである、
セミである、
まだ豚ではない、
豚ではない、
豚っぽい、
豚っぽい、
豚よりな豚さんがね、
はい、
今回というかね、まあ先代の本当にチャーシュー長島さんのね、まあそういうのを受け継ぎながらね、新しくまあちょっと装いも新たに、
はい、
今回ちょっと音楽もね、あのおしゃれな、まあ、カフェ風な感じでねやっておりますね。でまあ久しぶりにまあ熊谷がね、最近ずっとまあ気温の部分で、高知県の四万十市でしたっけ、
はい、
に最高気温が負けてたわけですけど、はい、まあ、今年の7月の23日、
はい、
ちょうどうちわ祭りの次の日ですよね、
はい、
に 41.、
はい、
何度ですか。
41.1 度
ですよね、
ね、
まあ、これが正式な、まあ、日本の今最高気温として、はい、熊谷が持っております、
はい
はい、なのでね、まあ、来年本当にラグビーのワールドカップも控えまして、まあいろいろあるわけですけど、今そういう中で、まあ熊谷ちょっと、まあ熊谷含めて、まあ熊谷がまあ属してる、まあ埼玉県、
はい、
まあそんなディープなね、ちょっとまあ情報を、まあ掘り起こせればなと思うんですけど、
はい、
最近どうでしょうか。
そうですね。
そういうの踏まえて。
最近の熊谷ですね。
うん、何を踏まえてるのかわかんないですけど、
熊谷で、埼玉県はですね、はい、まあ、結構そうですね。
はい。
まあ、いろいろあってですね。
何があるんですかね。
埼玉県といえば、そうですね。最近、そう、いろんな埼玉県出身の、アイドルが、ね。
ネガティブ持ってきましたね。
ねっていう状況が、ねっていう状況がありましたけれども、まあ、そういうこともありながら、いろいろ、ね、頑張っていか、いきたいなと。
はい。
はい。これから、なんとか、頑張っていきたいなと。埼玉県、思っております。
まあ、いかんせんね、はい、まあ、まあ、彼がね、彼がっていうか、その、セミポークさんが多分言わんとしてることはね、
はい。
まあ、正直、熊谷って、まあ、熊谷じゃないですよね。まあ、埼玉県。
はい。
まあ、全国、世間一般レベルで見たとしても、 まあ、ダサい球だとか、はい、ちょっとネガティブ的な要素が多いわけで、
そうですね。
で、やはりその世界的に見てもね、来年はそのラグビーワールドカップありますけど、じゃあ埼玉県って何があるのっていうとこなんですよ。で、有名ところだと、今やはりその埼玉の、有名どころって何ですか？
そうですね、基本的に
埼玉の次に来るキーワードって何がありますかね。
埼玉っていうと、まあ3つぐらい出すと簡単ですよね、はい、ライオンズ、
はい、
浦和レッドダイヤモンズ、氷川神社ぐらいの感じかなと、
まあそんな感じですかね、はい、でまあどちらかというとやはりそのスポーツ寄りと、
はい、
でまあメジャーどころ、ね、まあその
神社
あとはまあその埼玉スーパーアリーナもそうですけど、
そうですね、
でまあそれ以外の部分がね、うん、まあいろんな素敵な部分もたくさんあるんですけど、やはりあの見どころもたくさんあるじゃないですか、
はい、
まあ観光すべき場所もね、
そうですね、うん、
で長瀞もそうですし、
はい、
で一般的なそのまあガイドブックに載ってるようなあのエリアっていうのはね、まあ、全国いろいろ津々浦々有名どころたくさんあるんですけど、
はい、
埼玉、まあ、熊谷でちょっと見てみますか、
はい、
熊谷だとまず観光名所としては何がありますかね。
まあ一番は、
はい、
国の、重要文化財になります、
はい、
目沼の正殿様、
正殿様のありますね。
やっぱ建物が一番、やっぱ日光の様式を取り入れたものなので、
ね、実はね、あの本当にまあ身近に国宝、ん？何になったんでしたっけ？
国宝ですね。
国宝ですよね。
はい、
国宝にこう認定されまして、で、まあ実際には本当に日光東照宮の、
はい、
まああのなんていうんですか、
きらび
やかな、絢爛豪華な、
そうですね、ね、建築様式を取り入れた、うん、同じほとんど同じというか同じ建築技術なので、
そうなんですよね、はい、で、まあ、日光東照宮やはりあの少し、まあ時を重ねてね、
はい、
まあ、熟成された色味っていう部分もあるんですけど、
で、
まあ、熊谷に関しては最近本当にまあリニューアルをかけまして、
はい、
色がね非常にこう、まあ、ビビッド で、
そうです、ね、
まだまだ綺麗な状態で見れる、
はいはい、
で有名なね、堀氏がやった何かがあるっていうのが噂があるんですけど、
はい、そうですね、
なんでした？
有名な彫刻家、
ね、彫刻家、まあ堀氏なんていうんですか ね、 まあ落語のね、本当にそういう話のね、
はい、
うん、あれにも出てくるような、
そうですね、彫刻家、
東照宮といったら、
そうですね、見ざる聞かざる言わざるですね、
言わざる、猿で来ましたかそこはね、
はい、
セミポークだったら豚で被してくんのかなと思ったんですけど、す、ね、猫でキャットで、
はい、猫、眠り猫と、う
ん、
はい、
眠り豚と、
そうですね、
あと何が、
見ざる聞かざる言わざる、あと何でしたっけ、
聞かない豚と言わない豚
言わない豚が戦ってね、
まあいろいろとね、あるわけですけど、はい、まあ猿、まあ猿がね、あの見ざる言わざる聞かざる、
はい、
で実際にその猿ではなくて、まあ有名な猫なんですよね、まあ眠り猫、はい、
そうですね、
眠り猫をまあ作ったとされる、
はい、
あの堀氏、
左甚五郎作ですね、
そうなんですね、左甚五郎さん
の、はい、
が作られたと思われるようなねものっていうのが実際に、
そうですね、
正殿さんでもある正殿様ですね、
はい、そうですね、伝承、はい、伝左甚五郎作という、はい、そうですね、伝承されている
ですね、
はい、
どうですかその左と聞いて
そうですね、
すぐ反応できますかね、
はい、
右と左と聞いて、
まあですね、基本的に本当に、
はい、
本当に日本人間に数パーセントいるという、はい、言われている、本当に左と右をどんなにお勉強してもわからないっていう座右盲の
左右盲ね、
はい、
左右盲っていうのがね、僕もちょっと初めてね、はい、このなんだセミポークジンゴロじゃないですけどね、
はい、
まあセミポークさんとね、はい、本当にちょっとこう知り合って初めて知ったんですよ、はい、その事実をね、
そうですね、
確かにまあ右も左も分かんないとよく言いますけどね。本当に分かんないですよね。
本当にあの、うん、僕は方向音痴ではない。
方向音痴とかではなくて、
左と右が、あの、どんなに勉強しても、あの、分かんなくなっちゃうっていう、あの、人間の特性であるらしいですね。その人なんですよ。
まあそのね、本当に、まあスーパー、なんですか、その、マーベラス。
はい。
ファンタスティック4みたいなね、そういう能力をね。
酒井雅人さん
もらしいですよね。
そう、
まあ右も左も分かんないと。
別に特にそのまあでも運転とかも横に人がいてくれればどっちがどっちだか分かるんで、別に特に問題はないんですけど。
いやでもなんか左に乗せたら結構問題だらけを感じますけどね。
でも本当左と右は分かんないだけな
の。まあでもね、右も左もそんな自由じゃないですよね。人生において。
なんとかあの途中でも困ったらあの一直線行って、で危ないからあのちゃんと止まってきっちりあのどこに行くかを定めていけば分かるんで。あと今ほらあれがありますからね、ナビが。
でもナビもね、はい、右に曲がってくださいって言いますからね。
まあナビのあの映像さえ見とけばなんとかなるんで、
要は視覚的な矢印で見れれば問題ないと。
そうですね。
まあでもその矢印に対して、はい、じゃあ言葉で右左って言葉がついちゃうと、はい、ちょっとクエスチョンがね、
それはもうちょっと、うん、
要は視覚的な部分で、
そうですね、
もうグイッとこうね出てくればいけると。
はい、手でやってもらったり、あの視覚でやってもらえばもう全然大丈夫なんですけど、左です右ですはやばいですね、本当に。
でもね、これあのリアルにあの本当左右もってものがね、あのあるわけなんですよね。うん、本当に僕もやっぱりそれをね、左に乗ってて非常に感じたので。
本当にね、直そうと何回もしたんですけどね、あの時々治る時があるんですけど、でまた戻るんですよね、人って不思議なことに。
まあね、人生いろいろと、あの、常にね、あの、右か左かと、そんな決断に、
そうですね。
下されるような状況出てるんですけど、もうそんなん知らねえの、知らねえよと。俺はとりあえずもうまっすぐ進めと。
まっすぐ進んで。
っていうね。
なんとか、まあ途中で考えればいいことだっていう。
この結果こんな感じになってますけどね。
そうですね。
まあそういう部分でね、あの、実際に今、埼玉県の、
はい、
あの、まあ、有名どころの場所ですかね、
はい、
まあ、なかなかちょっと出てこないっていうのがあったんですけど、はい、まあ、これが本当世界一般的に、でかつやはりそのグローバルな視点で見てみると、例えばその日本のまあ有名なその観光ガイド、まあ、地球の歩き方ありますよね、
はい、
まあ、日本向けなその海外向けの歩き方の部分であるんですけど、でそれがね、外からの部分ですね、実際に外から、まあ、日本を見た時に、じゃあ外からの日本を紹介する、まあ、ガイドブック、ロンリープラネットですかね、
はい、
超世界的に有名なガイドブックですよね。
そうですね、う
ん、圧倒的な、世界的に見たらあれですか、シェアというか、まあ、最強のガイドブックとされてますよね、
はい、そうですね。
でそのガイドブックの中に、ちなみに埼玉ってどういうふうに紹介されてるんですかね。
ガイドブックですね、
はい、
実はですね、
はい、
あの世界一のガイドブック、
はい、
と呼ばれる、
まあ、いろいろ紹介してるんですよね、はい、いろんな場所
よく You are うぬうぬうぬうぬうぬみたいな番組で、うん、よく使われる、うん、あの世界一の旅行ガイドブックの、
はい、
ロニープラネットに
あれ使われてるんですか、
はい、埼玉県が、
はい、
ああそうですね、 You are 何日うぬうぬうぬに使われてますね。
あ、使われてるんだ。
はい、時々、はい、はい、参考にされてます、ね。
はい。
まあ、その、うぬうぬ、うぬうぬじゃないや、ロンリープラネットに、実はですね、
はい、
埼玉県乗ってないんですよ。
乗ってない。
はい。
それは、世界的に見たら、その埼玉を別に観光する場所がないっていうふうに、見られてるような感じですか。
まあ、逆に言うと、
はい、
日本の都道府県で、唯一、埼玉県が乗ってないんですよね。
あ、唯一乗ってない。
唯一乗ってない。
これは結構すごいことですね。逆にすごいですね。
逆に父島母島とか、いわゆる沖縄の島、うん、一つ一つに至るまで乗っているらしいんですけど、唯一乗ってない。
唯一乗ってないと。
唯一乗ってない。
っ ていうところでね、はい、でもそれはすごくまあ残念と見るか逆にチャンスと見るか、うん、で僕らはすごくチャンスと見てるんですよね。
で、
なかなかねその埼玉県の魅力を伝えてって言われた時に、うん、正直わかんないっすね。いろんなものがあります。で、客観的な部分で伝えるとこもあるんですけど、で、このロンリープラネットっていうのはすごくディープなローカルの情報をね結構発信してるガイドブックで、一般的なね優等生的な答えを出してないですよ、
はい、
っていう部分で埼玉県はまだ答えが出せないと。
そうですね。
これだけたくさんいろんな ものがあった中で、
はい、
うん、っていう風に僕は見てるんですけど、でいいですかね。
そうですね、うん、まだまだ埼玉県奥が深いんで、うん、まだ見られてないと、見られてない未開の地が多くて大変だって、まあ意見なんでしょうね。
いや、そうなんですよ、
はい、
ね、で僕らのその熊谷、
はい、
まあ荒川というね、ブラジルでいう南米でいうところね、アマゾン川が流れてますね、
はい、
でその川にはねやっぱりその、まあ、文化がこうね常にこう、
はい、
発達するわけ で、
そうです、ね
ね、川と文化っていうのはね切っても切り離せないじゃないですか、はい、
そうですね。ガンジス川とか
ね、ガンジス含めて、
はい、
ね、全てのやはり世界的な文化っていうのはその川で生まれてくるわけで、
そうですね。
でやはり原人もね川にいるわけで、
はいはい、
でまあ僕がちょっと聞いたねちょっと噂話でね、
はい、
荒川のね荒川のところに荒川原人がいるっていうのを聞いて、は
い、
当時ね、はい、まあ、まだ本当に中学生ぐらいですかね、はい、の時に原人探しにねよく荒川に行ったわけですよ、うん、っていう、まあそんなロマンも秘めたね熊谷で、実際どうですか、熊谷におけるその荒川の何かそういう荒川源氏っていたんすか。
荒川源氏ですね。
荒川源氏が、
まあ皆さんが、ね、見てるから、
はい、
ユーマ的には絶対、ね、多分いると思うんですよね、
うん、荒川源氏ね、
荒川源氏、
うん、いい音がねしましたね、はい、
そうですね、
まあ源氏ね、はい、今そのユーマって言いましたけど、はい、原人がまあでもすぐ近くのねちょうど長瀞ですかね、
はい、
まあこの周辺ももともとずっとその海の底だったんですよね、
はい、
で有名なジョーズ、
はい、
ね、何でしたっけ、サメはホウジロザメ、
ホウジロザメですね、
ですよね、凶暴な、は
い、凶暴な、
そのかけるね30倍ぐらいのね、
はい、
メガドロンっていうね、
はい、
そういう最近でも メガなんちゃらかんちゃらメガ出てますよね、
メガマウスみたいな、
うん、ちょうどあれなんですよ、映画出てるんですよ、ほんとサーメンのやつがね、うん、でそういうものがねやっぱまあ、この周辺では結構いたと、
はい、
でロンリープラネットには何も乗ってないと、
はい、
ね、これどうやっていきますかね、そしたらね、
そうですね、うん、まあロンリープラネットがいつ乗せるんだか、埼玉県がどうやってそれを乗せないでいくかという、うん、スバデリアがねこれからもね戦っていくんでしょうね。
これセミポーク的にはどうですかね、
はい、
セミポーク的なそのロンリーはどの辺があれですか
セミポーク的なロンリー、そうですね、セミポーク的にロンリーで行くんだったら、
はい、
この前どこだっけな、なんだっけ、川島じゃなくて、どこだっけな、すごいなんかいいとこあったんですよね、
この前ですか、
はい、どこだっけな、ロンリー的な
セミポークロンリーですか、
セミポークロンリーで、うん、埼玉でいいところが、
でも実際にこう、まあ、海外の人が来た時に、
はい、
セミポーク的な、まあ、そのツアーガイドでね、
そうですね、
バスの前に乗って、
はい、
アテンションプリーズで、
はい、
ね、こう右手ちょっと45度な感じで、
そうですね、
誰でしたっけ、名前が出てこないな、平なんちゃらかんちゃら、
はい、
ね、なんかいますよね。はい、名前出てこないですね。
はい、平井健。
平井健ではなくて、
はい、
もう少ししわくちゃな。
いや。
名前がちょっと出てこないですけどね。
はい、
まあ、その、うん。そんな感じな部分で、
はい、
まあ、バスの、まあ、ガイドしたときに、どこ紹介しますかね、本当に。
そうですね、バスのガイド。
ドライバーにどこにちょっと、まあ、連れててくれと、指示を出しますかね。
そうですね。埼玉県で行きたいところっていうと、僕が行くんだったら、あれですよね、岩城というか、山城があるんで。
はい、はい、
名前忘れちゃったんですけど、何城だっけな、
ね、なんかもう2人とも全部名前忘れてますよね。結局もう確信を全部得られず、ざっくりな感じ、まあ多分八幡城ですよね。
そうですね、
そうですよね、
八幡城、埼玉県の山城といえば、
うん、まあ、よりですかね、ちょうどよりの、
はい、そうですね、
まあ、山城がの後って形ですか、はい、
そうですね、
うん、
山城の後は八幡城、
まあもともとこの辺の部分っていうのはその北条家、はい、
そうですね、
ですよね、
はい、
うん、それに仕えてた部分があって、はい、でまあお隣のその忍城、
はい、
これが成田、
そうですね、成田市
ですよね、
はい、うん、
まあこの辺もねちょっとまあ、熊谷ヘムの、過去の番組でもちょっと扱ってるんですけど、はい、結構そういう部分で非常に見どころがあるような場所はあるんですよね、
はい、
うん、でなかなかで、ちょうどまあ、そのお城に関して言えば、有名なね、どこでしたっけ、水攻めをした、秀吉がやったのは。
水攻め。
はい。
お城の。
その前ですね。要はその、三成が真似をした場所のね、
うん、
香川の、どこでしたっけ、なんかありましたよね。備中。なんちゃらかんちゃらの水攻めしましたね。
そうですね。
まあまあどっか攻めたと。
そうです ね、
うん。
高松城
です。そうですね。高松城ですね。
うん、
でそれを超えるものをね、行田で再現をして、で実際にまだ現存する石田堤っていうのがまだ今見れるんですよ。
そうですね。
うん、結構ねそういうディープな歴史的な部分も結構あったりして。でちょうどそんなね行田では、古墳もありますね、先玉古墳があって、は
い、そうですね、
で鉄拳が出てきて、
はい、
誰さんの鉄拳でしたっけ、
あれはですね、鉄拳がですね
結構有名どころ鉄拳
ですね、結構有名どころの
ね、卑弥呼的な要素があったような、
はい、行田の鉄拳ですね、鉄拳は
大和武尊か、
はい、
まあ方向性的にはねそっち方向 で、ね、まあそういう方向性の中の鉄拳が出てきたと、
はい、
うん、でまあ踊る埴輪ね、一般的な多分その皆さんが知ってるその埴輪のイメージっていうのは実はこれね埼玉っていうかその熊谷でね、出てきたものでもあるんですよね、踊る埴輪、は
い、そうですね、
ですよね、
はい、
埴輪くんの本当埴輪、
はい、
ですよね、
そうですね、
結構まあそういった部分でいろいろとね熊谷っていうのは、まあ、熊谷含めて埼玉っていうのは、
はい、
実はなとこが非常に多くて、
そうですね、
世界一な氷が降った場所でもあります、熊谷ね、
はい、
ですよね、確かね、
そうですね、
うん、
世界一の氷は、うん、
どのくらいの大きさですか、
30センチぐらいです、
でかいっすね、
はい、大体
30センチぐらいだとどのくらいですか、30センチっていうの、
30センチですね。
セミポークさんの
直径が30センチ。
セミポークさんのどの辺の部分が大体30センチぐらいですか、
はい、そうですね。セミポークの、そうですね。顔がどれぐらいかな。
顔だってもうこれ全部顔じゃないですか。
そうですね。
うん、今多分これ1メートル60ぐらいな感じですけど、
すね、
全部これ顔っすよね。
そうですね。
ね、うさぎってあれ全部顔ならしいっすよ。
あ、そうなんですね。
わかんないけど。 ってこれ全部顔っすよね。
そうですね、大体大体そうですね、顔ですね。
まあね、そういうそんな感じでね、こんなおしゃれな BGM どうですか。
そうですね、もうちょっとね、あの油断するとねまったりしちゃうぐらいのね、これ聞いてる分にはすごくいいんですよね、本当に
ね、はい、いつも油断ばっかしますよね。
そうですね、
最近もねちょっとね、あの新しい企画でね一人ゾンビってものが始めまして、皆さんってそのゾンビに対してどんなイメージを持ってるかちょっと分かんないですけど、でまあ一人ゾンビこれないだろうなと思ってちょっとインスタで探してたんですけど、あるんですよね、で一人ゾンビっぽい人がいるみたいな感じの部分があって、結局それとやっぱ同じだったんですけど、結構このセミポークさんがねよくあの定期的にこう白目向くわけですよね。ね、向いてますよね。
そうですね、
あれは何なんですか。よく写真を撮るとね、白目向いてますよね。
完全にそうですね、眠くて、多分眠くて、ね、眠いのをこらえてる表情が多分白目なんですね。
白目ね。まあそういう感じでね、
そうですね、
まああのロンリープラネットでちょっと紹介する場所をね、ぜひ埼玉からちょっと発信したいので、まあ皆さんの意見も広くちょっとお伺いしながら行きたいなって思ってます。で熊谷 FM はあのツイッターもねやってますんで、
はい、
そうですよね、
はい、
はい、
やってます。
もっとね、ロンリープラネットっていうのはその世界的なすごくディープなあの情報を発信してるので、で僕らもね目指すところっていうのはあの、まあ、日本のディープ、まあ、ローカルなディープな部分ですよね。本当に地元の人しか知らないような部分っていうのをもっとこう広く発信して、
そうですね、
でそれをまあグローバルにね、
はい、
あの本当にあのオンリーワンな、まあ、そういう面白い場所にね、はい、まあ
ね、
紹介できるような
そう、
ものをやっぱやっていきたいんで、
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、
どうですかね、はい、そうですねとかね、相づちばかりでね、まあ一番初めの熊谷平原のね番組っていうのはね、そうですねすらも言ってなかったですからね。うんも言わず、はいはい、でね全部一人何役ですかあれは、
はい、そうですね、
歌までね歌わされてね、まあそれが今こういう形で受け答えもできて、
はい、なんとか
しっかりとね、
そうですね、ぐらいにやっと
ね、
はい、
そうなんですよね、まああのまあ元々のね僕らのスタンスがね、まあ別にそこまで何かをこう強くね発信しようっていうよりはね、まあ純粋にやはりその、まあ、熊谷のローカルな番組として、でまあかしこまったっていう形よりはね、本当地元の人間がね、伝える、まあ、その地元の、まあ、情報で、なかなか地元の人もねその、まあ、地元の、まあ、魅力含めてなかなか調べないですよね。
そうですね、
そういう部分で見ると多分この隣のねセミポーク、まあ、仙台のねチャーシュー長島さんっていうのは、
はい、
一番その熊谷のねあの埋もれた情報ね結構掘り起こしてくれたんですよ。
そうですね、
本当にインディー的なね、
はい、
ジョーンズ博士的な感じで、
そうですね、
本当にスタンハンセン張りのねあの天下のかぶって、
はい、
ね、あの下ブリーフで、
はい、
ね、それハリウッドザコシショーっすね。
そうですね
そうです、そうですよねハリウッドザコシショーね面白いですよね。
そうですね、
僕最近好きなんですよ、
やっぱ
ブレずに本当にもう我が道を言ってるじゃないですか。ああ、
すごいですよ本当。ハリウッドザコシショーはすごいんですよ。まあ、水曜日にダウンタウンで皆さん見たと思うんですけど、300メートル離れてもハリウッドザコシショーの声はマイクを通さなくても聞こえる。
聞こえる。
ネタをやってても聞こえてみんなが笑うっていう状況が起きるっていう、すごいと思います。
もうリアルなやはりその経験の中で、結局その伝えなければね、伝わんないという部分 で、
ね、
それが分かってますよね。
死んでしまうって思
ってるって。いや本当そうですよね。
素晴らしいと思う。もう本当に笑いましたね。
だからね本当に本当にまあ仙台のチャーシューさんはね、はい、結構ブリーフで 清掃、本当ストロングスタイルで、
そうですね、
あのいろいろとやってくれたので、うん、で、まあ弟子でいいんですか。
そうですね。
どういう関係性ですかも。
弟子、まあ弟子というよりは、そうですね、あの受け継ぐものみたいな。
あ、伝承者として。
伝承者。
一子相伝ですか。
一子相伝ですね、うちは。
そうですね。やっぱ一子相伝の部分で。
そうですね。
で、やはりどこかしらにやはりその豚的な要素っていうのが名前に入ってくると。
は
い、
そうですね。
ね。ただではいかないと。
はい。
まあそういう中でね、まあセミポークっていう形で、まあ今後もね、あの先代の後、まあこう引き継いで。
そうですね。
うん。セミポークって面白いですね。なんか可愛いですね。
はい。
セミポークですからね。
セミポークです。
ポークだけでも十分なね。はい、ポーク長島でもね、いいですけどね。
はい、うん。セミポーク。
豚になりきれない豚なのか、
そうですね、
それとも中途半端な豚なのか、
はい、
まあいろいろと伸びしろがあっていいんじゃないですか。
そうですね。
ね、
本当に。
本当ね。そうですよね、しかね。言ってないですよね。今、そうですねって言おうと思ったけど、今やめましたよね。で、またさらにそうですねって今言おうとしましたよね。本当にね、そうですねってね、非常に使い勝手がいい言葉なんですよね。今そうですねって言おうと思ったよね。それをね。
全てを
全てをね。全てがもうこうそうですねね、もう詰まってるわけですよ。
はい、
どうですか。でそう。いや本当そうですよね。うん、でもこれがあの日本の文化なので、逆にやはりそのロンリープラネットの部分で、海外から見たらまだ埼玉っていうのはそうですねなんですよ。いかんせんなかなか見えてこないと、いろんな部分があって、うん、どうですか。そうです、そうですね、
本当にあの本当そう、そうですねの、
そうですね、
世界なんですよ、うん、
いや本当そう、埼玉県って本当そうなんですよ、
はい、なんか、うん、あの近くにあってあの親しみ湧きすぎてあの大事なことが分かんなかったけど
見えてこない本当に
離れてみて、
そうなん
ですよ、こんなにいい場所なかったなって思うっていう、
離れて、はい、見えてこない、
そうですね、幼馴染が好きだったってことを気づくみたいな、
そうそう、
恋愛みたいな、
あそういうね、
そういうことですね、
東大元暮らし、
東大元暮らし
ね、
はい、
セミポークさんもあれですか、やはり近所で何か公表して
あそうですね、
まあ、基本やっぱ近いとこ見ますからね、
あ近いとこで
なんとか。
なんとかしようとして。
しようと。
で、結局ね、ダメだったっていうね、うん、よくあるパターンですよ。
まあでもいいんじゃないですか。
うん
うん、そういう部分が、詰まったやはり埼玉なの で、
ね、
なかなか魅力がちょっと伝えづらい。
そうですね。
はい。なので、ちょっと皆さんで、まあ埼玉の魅力、
はい、
まあ逆にその、どこじゃなくちゃいけない理由もないので、
はい、
で、かえってその今あるそのロンリープラネットの中では、埼玉以外の県は全部その、要は外国から見た、外国、まあその海外の方ですね、外の方から見たその日本の文を紹介してるので、で、やはり地元のことをね、してるのはね、やっぱ地元の人なんですよ。
はい。
ね、その第三者が見るんではなくて、
はい、
地元の良さはやはり地元の方が皆さんしてるので、はい、まあ、新しいね、そのロンリープラネットの中でね、まあ、その埼玉の部分、何がいいのか、まあ、それをね、まあ、各その、まあ、場所場所で、手を挙げて発信できるような形になれればいいですよね。
そうですね。
うん、
もう、あれですよね、まあ、基本的に、その、いわゆる外国人旅行者を、うん、見かけたときに、見かけたというか、あの、招いたときに、
うん、
あの、ぜひ、あの、ここがいいんですよって、どんどん発信していくことがね。
いや、本当そうです。はい。
もう、
あの、胸を張って言ってもらいたいです。はい、あの、逆にそのガイドブックに載ってる場所とかではなくて、
はい、
僕たち、私たち、ね、あの、皆さんが思ってる場所っていうのを、あの、素直に伝えてもらいたい。
そうですね。
うん、本当に純粋にいいところを伝えられるような、まあそういう何かきっかけができるようなね。
そうですね。
うん、で、まあその僕たちがやってるそのこの熊谷 FM っていうのもそうなので、
はい。
はい。逆にその他人に評価、される必要もないので、
そうですね。
自分たちがいいと思ったことをやって、
はい。
はい。それをただ伝えるだけでいいと思うんです。
そうですね。
どうですか？
本当にそう思います。うん、
本当そうですね。
はい。
はい。 なので、あの今回そのロンリープラネットにその埼玉県が載ってない、
はい、
これはちょっと驚愕な事実ですね。
そうですね、
うん、
世界一の
これはぶっちゃけ恐ろしいですね、本当にね、はい、あえて載ってないですよね。
そうですね、あえて、
あえて、まあ、これからですよね。
これから
だ、本当に発信するのも、
はい、
もう僕ら次第だし、
そうですね、
もう皆さん次第だし、
はい、
なのでまあそういうのをどんどん発信していきましょう。
そうです ね、
うん、って感じですかね。
はい、
はい、まあそういう形でね、こんな素敵な時間もね、まあ残りわずかになってしまいました。まあ縁も竹縄ではございますから、
ね、そうですね、
ここで最後ね、ちょっとロンリープラネットのね、まあロンリープラネットのねというか、まあセミフォーク、
はい、
長島さんにね、最後パシッと締めてもらってね、今宵もね、終わりにしたいと思います、はい、お願いします。
そうですね、
よっ、そうですね、
本当にそうですねの中に多分埼玉県っていうもののある位置が分かると思うんで、
そういうものを含めて、
込
めて今言ったと、
は
い、ね、もうこういうちょっとおとなしい感じに、ね、なってしまいましたけどね、まあそれでいいんですよね。
いいと思います、
はい、ですよね、
はい
はい、まあ正解がない番組なのでね、
そうですね、
はい、あえてここは自由に泳がしてセミポークな部分で、ね、
はい、
いきたいと思うんでね、まあ本当に、まあちょっと秋の夜長でもあります、はい、ね、少しでもね、まあこの熊谷 FM っていうこういうまあ番組通じて、まあ本当に綺麗な情報出さないっす、
はいはい、
逆にそれはね、他の、まあ大手のね、はい、方がやってくれることなの で、まあ僕らができることっていうのは本当地元の、
はい、
本当にまあそもそも出てこない、まあ必要がない情報、まあ、人生において知っても知らなくてもそんな重要ではないですけど、でもね、やっぱ話のネタにはなるんですよね。
そうですね、
はい、そういう部分の、まあ、地元のコアな情報ってものをね、今後もちょっとどんどん掘り続けて、
はい、
まあ、先代のね、インディン・ジョーズのね、はい、チャーシュー長島的な感じで ね、
そうですね、
一生懸命だって台風レポートしましたよ。
そうです ね、
ね、ニアローカルで、
はい、
僕は受け答えしてましたよ。
そうです ね、
ね、
本当に
先代のチャーシューさんすごかったっすよ。
先代はね、
うん、この前もね、久しぶりのその番組でニアローカルのね、お兄さんって形で先代が出てきたんですけどね、もう本当に先代がね、もともとはその紙袋ですか、あれは、
はい、
スーパーの袋にね、
はい、
何でしたっけ、そういうバンドありましたよね、
はい、なんだっけ、ビートクルセイダース、
ビートクルセイダースよね、はい、そういうスタンスでやってた先代がいて、はい、で仙台が急遽ね、日本一温度上がったぞってことで ね、
そうですね、
緊急登板した中で、
はい、
まあ、もうそういうマスクもないと、
ね、
本当に苦し紛れのねスーパーのね、ビニール袋をね、
はい、
かぶってなんかやってましたけど、はい、結構あれ恐ろしかったっす ね、
そうですね、
僕がそのカメラ回したんですけど、はい、撮っててね、これはでも本当に見る人が見たらね、はい、その筋の話になりますよね。
そうですね、よく考えればあれ白い袋にした方が良かったんじゃないかなって、
うん、
今ふと思ったんですけど、そういうまあそういうことを抜きにしても
あれは ね、結構恐ろしかったですね。
近くに人がいなくてよかったなみたいな、
本当にね、あれは本当トラウマレベルのね、
そうですね、
ただの変態っすよ、だって
本当に
ブリーフにね半透明のビニール袋かぶって、
そうですね、
ヒゲボ
で裸足だったんですね、確か
に。いや、そうなんですよね。まあだから先代はね、でもまあそのまあ熊谷、まあ、熊谷がねまたその日本一になったと。
そうですね、
うん、で緊急登板でもう肩も作ってないです、本当にね、肩作ってない状況で来たわけですよ。
そうですね、肩作ってない、200キロだけどみたいな。
いや本当にね、そうですよ、肩作ってないです、あれそんな感じっすね。
そうですね、
うん、その感じが出てきて僕はもう、あ、すごいなっていう感じしました、やはり。
そうですね、
それでもこの前もそのね、甲子園で、かな
金足農業。
農業ですよね。はい、うん、で、ピッチャーの何に行くの？
吉田君が
ね、はい、ここ俺の陣地だって言ってましたよね。
はい、そうですね。うん、
そればりにね、やはりそのチャーシュー長島はね、
はい、
肩作らず来て、
ね、
ブリーフ一丁で来て、
はい、
ね。で、まあ本来ね、顔出し NG 的な分をね、あえてね、もう顔出しながら、とりあえずでも被んなくちゃいけないってことだよね。半透明のビニールをかぶって、あれしてましたけどね。
そうですね。
まあでもそういう宣伝の、まあ、衣装を引き継いで、はい、まあ、今回は新ポークっていうね、ちょっと可愛らしい感じで来たんだよね。
そうですね、
うん。そういう路線に行くんですか、ちょっと可愛い風な。
まあ僕はもう、あるがままだな。はい。
そうですね。
はい。
まあそういう部分で、まあこれからもちょっと見どころね、盛りだくさんな、
そうですね。
まあ熊谷起点な、まあ埼玉。ね、本当にロンリープラネットに、まあ、載せれる情報をね、僕らも探していくので、
そうですね。
はい、そんなきっかけになれるようなね、
はい、
話のネタをね、今後ともちょっとね、いろいろと、皆さんにご紹介したいと思いますので、まあ、引き続きよろしくお願いします。はい。
はい、
そんな感じですか？
はい。
はい。じゃあね、まあ、縁も竹縄ですかって言ったらね、またもう一回ね、言わされちゃうんでね。
はい。
はい、まあ、今回、お相手はね、TJ 太郎と、
センポーク長島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。